皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年5月26日の最新論文計17本をお届けします。1本目は直望月さんによるエクステンデッドモジュールカテゴリーズインハイヤークラスタティルティングセオリー工事クラスターティルティング理論における拡張加群圏です。この論文では三角圏をある特別な部分圏で割ったときにどのような構造が現れるかを探求しています。もともと2クラスターティルティング部分圏で割った場合はアーベル圏になり、それが特定の加群圏と等しくなることが知られていました。著者の望月さんはこの結果をさらに工事のケースへと大胆に一般化しました。具体的には D プラス1クラスターティルティング部分圏による章がアーベル的な D 切断 DG 圏になることを証明しています。さらに十分な遮影的対象を持つとき、この圏が D 拡張加群圏と等しくなるという森田型の定理まで導き出しました。単なる一般化に止まらず、 DG 圏という高度な道具を使って構造を精密に捉え直している点に非常に鋭い視点を感じます。2本目はハッサン・アザドさん、インドラ・ニルビスワスさん、サイドワカス・シャーさんによるライズ・クラッシフィケーション・オブ・フィニテ・ディメンショナル・アルゲブラス・オブ・ベクター・フィールズ・イン・ C の N 乗複素平面の N ノリにおけるベクトル場の有限次元大数ノリによる分類です。この論文はソフ3が古典的に言った2変数および3変数のベクトル場の有限次元大数の分類を現代的な視点から再検討し簡略化したものです。 D の時代の証明は表現論やルート系といった現代的な道具がなかったため、非常にたどり着きにくい構成になっていました。そこを著者たちは大数的なアプローチで鮮やかに整理しています。特に半単純 D 大数のカルタン部分大数における大数的なランクと幾何学的なランクが等しいことを利用して標準形や埋め込みを決定しています。複素平面上の半単純大数の分類ではランクが最大でも2までであることなどが示されており、レビ分解可能な大数の解析まで踏み込んでいます。物理的な応用を目的とした D の分類を純粋に大数的な構造として透明に描き出した点に現代数学の強力な武器が生かされていると感じます。3本目はグレブ・A・コシェボイさん、ファン・リさん、ルジュン・ジャンさんによるスタビリティ・オブ・タイプ A ・ミロービック・ビロネン・ポリトープス・アンダー・ミンコフスキー・サムビア・ウィーク・セパレーション弱分離によるタイプ A のミルコビッチ・ビロネン多面体のミンコフスキー岩の下での安定性です。この論文は表現論や離散凸解析、そしてトロピカルマトロイド幾何学という異なる分野を橋渡しする非常にエキサイティングな研究です。主役となるミルコビッチ・ビロネン多面体は表現論における最高ウェイト加群の研究に欠かせない道具ですが、これらをミンコフスキー輪で足し合わせたときに再び同じ種類の多面体になるかという問題はこれまで非常に捉えどころのない難問でした。そこで著者たちは離散オートロピカルプリュッカー関数という道具を使い、シュベルトマトロイド多面体を基本単位として分析しました。特にインデックスとなる集合の属が弱分離であるという条件が我がミルコビッチビロネン多面体になるための必要十分条件であることを突き止めています。以前はより強い条件が必要だと思われていたところを弱分離という緩い条件で十分だと示した点に鋭い洞察を感じます。さらにこの結果を応用してミルコビッチビロネン奥義をハイパーキューブの一般化ポジトロイド分割の二次奥義として特定しました。組み合わせ論的な条件から幾何学的な構造を鮮やかに描き出しており、非常に読み応えのある内容でした。4本目はアプルバダスさんによるファクトリゼーションズクラッシファイングコンプルメンツプロブレム&ディフォメーションマップスフォーライ山口アルゲブラス D 山口大数の因数分解補完の分類問題および変形写像です。この論文では D 大数と D 参考形を同時に一般化した D 山口台数という台数構造を深く掘り下げています。まずある台数を2つの部分台数に分解できるかという因数分解の問題を扱っています。ここでは特定の条件を満たす強い因数分解が可能であることと、マッチしたペアによる二方向交差積と同型であることが同値であることを示しました。さらにある部分台数に対する補完となる部分台数をすべて分類しようとしています。面白いのは、一つの強い補完が見つかれば他のすべての補完を変形写像を使って表現できるという点です。この変形写像という概念が非常に強力で、純同型や同分、さらには相対ロタバクスター作用素といったこれまでバラバラに扱われていた多くの演算子を一つに統合してしまっています。最後はかなり高度なアプローチで、 L インフィニティ台数という枠組みを導入しています。ここでモーラーカルタン要素がまさに変形写像に対応することを導き出し、さらにそれをひねることで変形の挙動を支配するガバニング台数を定義しました。多様な演算子を一つの統一的なコホモロジー理論にまとめ上げた手腕には圧倒的な整理能力を感じますね。5本目はコレトエンドさんによるクイバーヘッケクリフォードスーペラルゲブラス&R マトリシズキバーヘッケクリフォード超台数と R 行列です。この論文ではキバーヘッケクリフォード超台数という新しい台数構造の表現論を構築し、それを量子アフィン版のキュアリー超台数と結びつけるシュアベイユ相対性を確立しています。もともとキュアリー超台数はカルタン部分台数にキモトが含まれているという非常にユニークな性質を持っていて、ここをどう扱うかが鍵になります。著者は既存の対象キバーヘッケ台数にクリフォード生成元を付け加えることでこの超台数を定義しました。面白いのが、この複雑そうな超台数が実は標準的なキバーヘッケ台数と森田超同値であるという点です。これにより基地の理論をうまく活用してモジュールの畳み込み積が単純であることなどを導き出しています。さらにインタートワイナーや R 行列を導入して多項式モジュールの理論を拡張し、最終的に具体的な二重超モジュールを構成することで待望の相対性を実現しました。特にシュアベイユ積種が完全であることを証明し、セグメントモジュールを用いた具体例でそれが消えないことを確認しています。超台数の喧嘩という難しいパズルを巧みな台数的構成で埋めた解釈だと言えますね。6本目はアナンタ・クリシュナ B さんによるザ・フォーマル・デグリー・コンジェクチャー・フォー・グラップス・オーバー・ローカル・ファンクション・フィールズ局所関数帯上の群に関する形式的次数予想です。この論文では正標数の局所関数帯上の特定の群について形式的次数予想を証明しています。形式的次数予想とは、離散系列表現の形式的次数をラングランズパラメータや随伴ガンマ因子を使って具体的に表すというものです。標数ゼロの分野では多くの結果が出ていましたが、正標数の世界では未解決のケースが多くもどかしい状況でした。そこで著者は標数ゼロの結果を正標数へ持ち込むという戦略を取りました。具体的にはドリーニュとカズダンの対応を用いて正標数の局所帯とそれに非常に近い標数ゼロの局所帯との間にガロア群やヘッケ台数の同型が存在することを利用しています。このアプローチで形式的次数が同型の下で一致することやアルティン同手やガンマ関数が保存されることを丁寧に示しています。その結果、一般線形群やシンプレクティック群、直行群、そして特異な G2 群などの離散系列表現についてこの予想が成り立つことを導き出しました。異なる標数の世界を橋渡しして答えを出すという手法に非常に力強い知性を感じます。7本目はマス.co からのクロス投稿で ョナ・バーグレンさんによるオン・ザ・コモン・ゲネラリザチオン・オブ・ジェントル・アルゲブラス・アンド・フレームド・ディレクティド・アサイクリック・グラフズ、ジェントル台数とフレーム付き有効比巡回グラフの共通一般化についてです。この論文では、組み合わせ最適化で使われる有効比巡回グラフと、表現論に登場するジェントル台数という、一見すると異なる2つの世界をつなぐ新しい枠組みとして、フレーム付きタービュランスチャートという概念を提案しています。具体的にはこのチャート上の流れが作るタービュランス多面体という空間を考え、その構造を詳しく分析しています。特に多面体の頂点や端点的な光線がチャート上のルートやバンドという歩道のような構造と一対一に対応することを明らかにしました。さらにフレームを導入することでこの多面体をシンプルヘドラという形に細分できることを示しています。もしチャートが非巡回であれば、これは非常に綺麗な単片木的な三角形分割になります。単に2つの理論をまとめるだけでなく、有効グラフの制約を外して一般化し、さらには符号付きグラフの流れ多面体とも結びつけた点に著者の非常に鋭い視点を感じます。異なる分野の道具を一つの多面体という視点で統合して整理していく流れがとても心地よく鮮やかでした。8本目は mass.co からのクロス投稿で、ジェイコブ・マザーンさん、エリック・ラモスさん、ジュリアナ・ティモココさんによるユニバーサリティ・テオレムズ・フォー・ジェネラリズド・スプリンズ一般化スプラインに関する普遍性定理です。この論文ではグラフ上の一般化スプラインという一見するとパズルのような構造を持つ数学的対象を、剣の表現論という強力な武器を使って解析しています。これまでスプラインの研究は特定の間に限定されることが多かったのですが、この研究ではメーター間という非常に広い範囲の可感間で通用する一般論を構築しました。特に面白いのがグロブナー剣という概念を導入してグラフの辺を縮約させる操作を剣論的に捉えた点です。これによりある種の種数を持つ全てのグラフにおけるスプラインを一つの大きな有限性成果群として扱えるようになります。つまり複雑なグラフのスプラインであっても少数の小さな基本グラフから得られるスプラインをうまく拡張すれば全て作れるという普遍的な生成集合の存在を証明したのです。実際に種数がゼロの木においては頂点一つと辺一つの極めて単純なグラフだけで全てを生成できることが示されています。また種数が1や2の場合でもフィギュア8型やテータ型といった少数の基本形にまで落とし込めるため非常に効率的に分類が進められます。抽象的な剣論を使いながら最終的に具体的なグラフの形状にまで落とし込んで解析するアプローチには理論的な深さと実用的な鋭さが共存していてとてもワクワクします。9本目はmass.ag からのクロス投稿でローガン・ハイスロップさんによるアニル・ポッタンス・テオアム・フォー・ラショナル・リジット・ツー・リングス・オブ・モデラート・グロース適度な増大を持つ有理合成2巻のためのべきゼロ定理です。この論文はテンソル三角剣という高度に抽象的な世界でホモロジー的なスペクトルとバルマースペクトルという2つの視点がいつ一致するかという非常にエキサイティングな問題に取り組んでいます。特にいわゆる鋼の神経予想という名前からして非常にタフな予想を検証しようとしています。著者はここで周和有限性という概念を導入しました。ある対象が特定の周和積種によって消されるという性質ですが、これがテンソル積や層対、さらにはコファイバーに対しても保存されることを示した点は非常に鮮やかな論理展開だと思います。結果として周和有限な有理合成2巻であれば例の鋼の神経条件を満たし2つのスペクトルが同値になることが証明されました。具体例として票数ゼロのスーパー田中的な剣の到来剣などが挙げられており、理論が単なる抽象論に止まらず数論的な動機づけを持つ剣の理論まで広がっている点に非常に深い洞察が感じられます。 10本目はマス GR からのクロス投稿で、アユシューディープさんによるコデグリーズオブアイレダッキブルキャラクターズオブ VZ& カミナピーグラップス VZ 群およびカミナピー群の規約指標の共時数です。この論文では有限 P 群における指標の共時数というちょっと珍しい値に注目して群の構造を明らかにしようとしています。共時数というのは指標の核の指数を指標の時数で割ったものです。通常の指標の時数だけでは区別できない等傾斜な群同士の違いをあぶり出せるところが非常に鋭い視点だと感じました。具体的には VZ 群やカミナ P 群という特殊な群を対象に共時数の集合を求めるアルゴリズムを提示しています。例えば VZ 群で中心が巡回群なら共時数の集合は1と P になりますし、中心が基本アーベル群なら 1P、P の2乗になります。またカミナ P 群ではべき霊類が2か3かによって集合に現れる数の範囲が変わることが分かりました。さらにオーダーが P の4乗や5乗という小さな群についても専用のプログラムを用いて丁寧に検証しています。単純な計算に見えて実は群の内部構造を深く反映している結果であり、非常に緻密な分析が行われています。11本目はマス .ag からのクロス投稿でドゥーガル・デイビスさんとルイジー・ヤンさんによるマルティバリエート V フィルトレーションズ&ザ・ストロング・モノドローミー・コンジェクチャー・4ハイパープレーン・アレンジメント、超平面配置に対する多変数 V ロ化と強いモノドロミー予想です。この論文ではホロノミックな D モジュールに対して単純正則コーサイン子に沿った多変数 V ロ化という新しい理論を導入しています。もともと特異点論にはゼータ関数の極とベルンシュタイン佐藤多項式の根の間に深い関係があるという強いモノドロミー予想という難しい問題がありました。著者の2人は個別の組み合わせ的な計算に頼るのではなく概念的なアプローチでこの問題に挑んでいます。具体的には従来のろ過を一般化した壁と部屋のろ過という手法を開発しました。このろ過を斉藤さんの混合ホッジモジュールやマルグランジュメリン変換と組み合わせることで超平面配置の場合にこの強いモノドロミー予想が成り立つことを証明したのです。さらにブドゥール、ムスタッタ、タイトラーさんによる予想も同時に解決しています。単なる計算で答えを出すのではなく多変数 V ろ過という強力な道具を構築して幾何学的な構造から必然的に答えを導き出した点に非常に洗練された戦略を感じます。数論的なゼータ関数と特異点の幾何学という異なる世界を鮮やかに結びつけた素晴らしい成果ですね。12本目はマス RA からのクロス投稿でアプルバダスさんによるディファレンス2アルゲブラス&ディファレンス A 無限大アルゲブラス差分2大数と差分 A インフィニティ大数です。この論文では全身差分や交代差分といった演算を大数的に抽象化した差分演算子をより高度な構造である2大数や A インフィニティ大数へと拡張しています。まず結合的2大数における差分演算子を導入してその件について詳しく考察しています。さらにモーラーカルタンという概念を用いて A インフィニティ大数上の差分演算子を定義しました。驚くべきは差分結合的2大数の件と2項の差分 A インフィニティ大数の件が同値であることを証明した点です。異なる視点から定義された構造が実は同じものを表していたというのは数学的な快感がありますね。またスケレタルな構造や厳格な構造を差分大数の三次コサイクルや交差化群を用いて特徴付けています。最後には差分大数上のホモトピーまでを考慮した二項倍モジュールの概念を定義し新たな構成法を提示しました。差分という一見シンプルな操作を高次大数という複雑な世界に持ち込むことで 新しい視点を提供した研究です。13本目はマスドット AG からのクロス投稿で、高島優太さんによるクラッシフィケーションオブオブジェクツインザシンギュラリティカテゴリーズオブラショナルダブルポインツインアービットラリーキャラクタリスティクス任意の表数における有利二重点の特異件における対象の分類です。この論文では代数的に閉じた対上の有利二重点という特異点について、その特異件に現れる分解不能な対象を完全に分類しています。これらの対象はアウズランライテンクイバーの頂点に対応しているのですが、その構造を決定するための新しい証明方法も提示されています。さらに計算機代数システムを使って孤立した超局面特異点の行列因子分解のホモトピー件を扱う手法まで確立しています。理論的な分類だけでなく、実際にコンピュータで計算して検証できる道筋を立てている点に、現代的なアプローチへのこだわりが感じられますね。あらゆる票数のケースを網羅して複雑なクイバーの形状をきれいに整理しきった手腕には本当に脱帽します。14本目はマスドット QA からのクロス投稿で、シャミル・シャキロフさんによるエリプティック・ゲネラリザチオン・オブ・チェレットナイク・マクドナルド・メフタ・アイデンティティーズ・チェレドニック・マクドナルド・メータ高等式の楕円関数への一般化です。この論文では現代の数学や物理学でとても重要な役割を持つチェレドニック・マクドナルド・メータ高等式をさらに高度な楕円関数のレベルへと引き上げる挑戦をしています。もともとこの高等式はマクドナルド多項式などを使った三角関数の世界で知られていましたが、これを楕円関数に置き換えられるかという点に注目しています。ここで面白いのが、単純な置き換えではうまくいかないため、著者が白石関数という特殊な関数を導入したことです。この関数は5次元のチョーヤン・ミルズ理論における表面欠陥の分配関数としても現れるため、物理学的な背景が非常に濃厚でワクワクしますね。結論として、白石関数と楕円盤のバンデルモンド積を掛け合わせて積分すると、特定の条件下で再び白石関数自身の値として表されるという非常に美しい構造を持つ高等式を予想し、その一部を証明しました。この結果によって、将来的に楕円盤の整地化されたチェルン・サイモンズ理論や新しい結び目不変量の構築につながる可能性が開かれたと言えるでしょう。15本目はマス GR からのクロス投稿で、J ・マックスウェル・リー・ステンバーグさん、ディア・エルディン・タハさん、スティーブ・トレッテルさん、アンナ・ウィーン・ハードさんによるセティファイング・アリスメティシティ 4-2°6 シンプレクティック・ハイペルジョメトリック・モノドローミー・グラックス2つの6次シンプレクティック長期化モノドロミー群の算術性の証明です。この論文では6次のシンプレクティック長期化モノドロミー群が算術的であるか、それとも薄い群であるかという分類問題に取り組んでいます。具体的には、過去に未解決だった3つのケースのうち2つのケースについて算術的であることを証明しました。驚いたのがその証明の手法です。アルファエボルブというツールを使って、条件を満たす非常に長い生成元の列、いわゆる証拠となる単語を探索しています。見つかった単語の長さは最大で115文字にも及びます。これを有理数上の厳密な行列演算で検証するという計算機をフル活用したアプローチには、現代的な力強さを感じます。また視覚的な分析も行われており、高次元の軌道を3次元空間に投影してリミットセットを観察しています。算術的な群は複雑に広がった形になりますが、残る未解決のケースは曲線のような形をしていました。ここからこのケースは薄い群であるだろうという予想を立てています。計算と視覚的な洞察を組み合わせた非常にエキサイティングな研究でした。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、チェンジンブさん、テューダー・パドゥラリウさん、戸田幸信さんによるセミオーソグナルデコンポジションズ4スタック、ス タックのための半直行分解です。この論文では複素数体上の純滑らかな動来代数スタックにおける連接層の動来圏について体系的な半直行分解を構築しています。注目したのはドナルドソン・トーマス理論という非常に高度な枠組みを権論的な視点から捉え直そうとしている点です。具体的にはウィンドウ部分圏と呼ばれる重み条件によって定義された成分を組み合わせることで動来圏を分解しています。これまで特定の群のタイプに限定されていた手法を一般の還元的群まで広げたのはかなり野心的なアプローチですね。さらにコズール相対性をうまく利用して行列因子化の圏との関係を導き出している点も非常に巧みです。これにより半安定なゲージ速のモジュライ空間やキバーの表現のモジュライ空間など幅広い例にこの理論を適用できるようになりました。複雑なスタックの構造をコンポーネント格子という組み合わせ論的な構造で整理して解き明かしていく流れに強い説得力を感じます。最後はマスドット AG からのクロス投稿でミハル・フルベクさん、パット・ランクさん、ジョバンナル・グロスさん、セルジオ・パボンさんによるプロキシスモールネスミーツ T ストラクチャーズ、プロキシ小ささと T 構造の出会いです。この論文ではネーター的なスキームに関連する三角圏上の T 構造についてテンソル作用を組み込んだプロキシ小ささという新しい概念を提案しています。もともとプロキシ小ささは特異点を検出するためにコンパクト性の条件を緩めたものですが、これを全域的に扱うのが難しいという課題がありました。そこで著者たちは T 構造の枠組みを使ってより厳格な T プロキシ小ささという概念を定義しました。さらにテンソル作用を加えることでスキームが局所完全交差であることと誘拐動来圏のすべての連接層がテンソル T プロキシ小さいことが同値であるという強力な結果を導き出しています。特にスキームが分離的であるという制限を取り除いてこの結果を導いた点に著者たちの強いこだわりが感じられます。またプロキシ小さいけれど T プロキシ小さくはない具体例を提示することで概念の境界線を明確にしている点も非常に丁寧で納得感がありますね。最終的に特異点カテゴリーやトマソン・ロカを用いた分類まで到達しており、構造的な解析が見事に完結しています。さてさて、今日は表現論から圏論、D代数、そして代数幾何学、多面体、ホモロジー代数まで数学の深淵をめぐるエキサイティングな時間でした。これらの美しいつながりをたどることでまた新しい視点が見えてきた気がします。それではまた次回お会いしましょう。